はい、こういつもこう集まられる中で同じような質問が出ると思うんですが、例えば誕生日ですね、誕生日とかいろんな記念日とかいうのが同じ方がですね、まあ、立場同じ日だよと名乗るわけじゃないんだけど、例えば今日は別に申し合わせているわけじゃないんだけど、どうですかって言ったら結構その同じような人がたくさんいますけど、なんかそういうふうな意味合いっていうかがあるんでしょうかね。
どうでしょうってちょっと示し合わせてきてるじゃないか。ね、集まるのはみんなね、何かに縁があるんでね、波長があるんですよね。誕生日で波長があって来てる人あるかもしれないね、本当ね、何が合わないとね一緒に集まれないんで、いろんなねその要素ってたくさんあるんでね、そのどれかに波長があるんですよね。その誕生日であってもいいと思うんですけどね、何か懐かしい親しい感じしますよね。ありがたいことですよね、それはね。でも特別にね、深い意味はないですけど。ただみんな喜ぶようにっていうのでね、場合によってはその背後でね、神様が上手にそれね見合わせするかもしれないよね。そういうことがよくありますよね。その日にちでもね、この日はね、いつもいいことが起こるというのもあるでしょ、ね、なんでって思うんですけどね、やっぱりそういうのもね、あの世からね、また神様の方からいろんなことでね守ってるんだとかね、そういう感じで見せてくれるのね。もうそれってそれね、プラスにプラスになるようにしてくださってると思うのね。だからプラスに見た方がいいですね、それってね。マイナス見たら損するだけでね、はい、
それが本当、ああ、ここに来て、それを、たくさんの人にね、 んでもいいから渡しなさいよって言われてた分のねお返しが、まあ、来たもんだからすごく嬉しくて、今日もこれで答えていただいたんです。
ありがとうございます。
それであのシールもね、なんかあのさっきあの自分たちでも作ってね、なんか渡したらいいんじゃないですかねっていう話をされてたんですが、そういうふうに言われるとね、やっぱりここでできたのがやっぱり一番いいものなのかな。三浦さんにさっきねお話したら、じゃあここにものも資料作って、それをまた受験かなんかね買って帰ってまたそういうわけでありたいするんですよねっていうお話をねされてましたので、まあ、ぜひこちらで参加もさせていただきますが、そういうふうになればね持っていいなって思いますけど
ね。えあまりね、そのシールの上としてね、言い悪い言えないですね、本当はね。ただね、あの、お祈りするっていうね、ことの大事さっていうのがあるんですよね。例えばあの神社でお札作りますよね、お守りなんか作りますよね。その時に、ね、やっぱりその作る人の心境、お祈りの方によってね、神さんのは大きい光を添えたいと思うんですけど、ね。やっぱりその作ってお祈りしてね、その神様に向ける人の心境もちょっと影響するのね、ちょっとだけ、ほんのちょっとだと思うんですよね。だからあまり光のないお守り持っててもね、その段階ではね、あと自分が神様に感謝し続けたら、ね、神様の助けを大きく降りるのね、その守りがどんどん光を大きくねしてもらえるのね。そのシールっていうのをね、あってね、身近に置いてる人の心境も影響するよね。最初のシールはね、自体そのあまり光なかったもね、そのシール貼った人の心境に応じてね、その輝きがどんどん大きくなるね。多分それで大きくなった。
私いただいて帰って公民館にも館長に持って行ったんですよね。これこういうこうこういうとこでいただいてきたんだけど、公民館にこうたくさんあの刺すようになったのがありますね。あれからちっちゃいのからいろいろ届けたんですよね。そしたら全部持っていかれたかどうか知らないんですけど、小学校へ持ってってくださったんだそうです。そしたら校長先生がとっても喜ばれて、あのいろんなとこに貼って子どもたちにも話しますっておっしゃったんだそうです。それで今日おとといに昨日のことなんですけど、今日またこちらに来るからまたたくさん届けて帰るからまた小学校へ持ってってくださいって話したんですけど、やはりあの子どもたちがこういうことを目にしたらまたちょっと違ってくるんじゃないかなって思う。
そうですね、ね。
それであのうちにあの至る所に貼っちゃうんですよね。そしたら5歳の孫が、おばあちゃんとこありがとうがいっぱい貼ってあるねって言うから、どうしてって言うから、いやありがとうございます、忘れたらいけないから貼ってあるよって言ったんですよね。そしたら今度トイレ入ってトイレにおばあちゃんトイレにも貼っちゃったよって言うんですよ。でどうしてって言うから、あのありがとう、たくさんありがとうって言ったら神様が喜んでくださるから、あのおしっこが出てもね、うんちが出てもね、ありがたいのよって、あ出なかったら病気なんだから、だからね、ありがとうございますって神様に、これ言ったらいいのって、そう言って言ってくれてましたけど、そういうことが少しこう子供の心に残ってくれたら嬉しいと思いますし、やっぱりそういうふうに目にしてくれたら、こちらも話することがありますから、何かで子供に残っていくんじゃないかなと思って、とっても感謝しております。ありがとうございます。
ね、だから子供さんの場合純粋ですよね。特にあの小さい時あまり思いを食べてないね。そういう意味で言ったら本当のね、意味に感じやすいかもしれないね。だから小さい時からありがとうございますをね、少しでも、ね、唱えさせてあげるのはいいことですよね。だからね、何回唱えたらね、これはいご褒美っていうふうにしてもいいと思うんですけどね、そういうね唱える練習をさせてあげるとね、 特に小さいうちはね、うん、そういうのをね、本当の意味で身につきやすいと思うね。ありがとうございます。
はい。あの人事を救いて天命を待つというところがあるんですが、あの、まあ、先ほどの山口さんの方もご説明いただいたんですけども、まあ、執着をしてよということなんですけども、一旦、まあ、そのためには、まあ、いろいろ、まあ、執着がたまりますけども、それに、まあ、ある障害があって、それに向かってそういうんですか、あの、まあ、自分なりに努力して、あのやっぱりそういうふうな努力をある程度しないと、そういうんですか、その天、その今あの神に連絡という言葉があったんですけど、そこまでの心境に行きませんよね。でそこまでもう頑張ってやった方がいいのか、それとももうそういう、まあ、さっき山口さんが言っていただいたように、まあ、あの先にありがとう言って、あの、まあ、努力しなくても、まあ、いいみたいなやり方も、まあ、ありますけども、そこら辺はどういうふうに考えてはよろしいでしょうか。
ね、だから人事を尽くすっていうのね、神様導かれて人事を尽くすのが本当の正しい人事を尽くすだよね。やっぱり神様の知恵に導かれてないと、ね、人事尽くしてもちぐはぐですよね。逆にマイナスの、ね、働きになってしまう可能性はあるんでね。そしたらいくら努力して人事尽くしてもどんどん運命が悪くなって不幸になっていくんだよね。まあ、それもね、下へ降りる過程ではいいんかもしれないですけど、ね、でも人事を尽くしてっていう時はね、上に登りたい時ですよ ね。だから上に登るんだったら最短コースで早く登るのがいいですよね。それになった神様の助けを早く大きく受けるのがいいね。だからありがとうございますを唱えながら、ね、神様に導かれて人事を尽くすと、ね、最短コースでそっとね、上に上がって、ね、早く大きい働きできるように変えてもらいますよね。感謝しながらのがいいでしょうね。
あの聖官さんは要はあのそれですか、あの悪口とかそういうのしたらいけないよというふうに、あの言われるんですけども、まあ、あのその例えば、まあ、例えば、まあ、100万回言っても、まあ、そういう悪口とか不平不満、その時に、まあ、ゼロカウントが働くようにまあおっしゃるんですけども、やっぱちょっとそこら辺はやっぱあの先生が見られてもそういうのがやっぱり真実なんでしょうかね。あの、まあ、その悪口言ってもまた2番よりはそのまたありがとう続いていった方がいいとは思うんですけども、それでもまあ人間ですから、まあ、例えば天気の悪口でも、まあ、いけないみたいなご指摘を言ってたんですけども、まあついついそういうのも出てしまうし、まあちょっとまあそういう意味じゃ正しいというか足らんのかなと自分自身では思うところがあるんですけども、まあだからまあそこら辺はまあ人間できとってだからそういうまあとかそういうのはもう全然ないんでしょうかね。
ねえ、あの祈りの言葉ってね、これはもう神様の言葉なんでね、やっぱり無限の力あるんです、ね、必ず必要の多いて必要だけの助けを下ろしてくださる言葉なんですよね。だからマイナスの言葉いっぱい使い続けてきててもね、そこに一回ありがとうございますと答えたらね、大きい助けを受けるんです。それを逆にしてね、今度たくさんありがとうが言ってるのにマイナスをね、マイナスの言葉を使ったらそれ全部ダメになる効果ないんかって、そんなこと絶対ないですね。だからね、そういうふうに、ね、言われるときは、ね、もう真剣に唱える練習をさせるための励ましの言葉なんです、ね、やっぱり甘くなるとね、やっぱり忘れるんですね、ありがとうね、唱えるのもね、またマイナス言葉をね、無造作に使うかもしれないね。マイナスを使わない方がいいですよね、それは確かにね。また真剣にありがとうね、唱え続けない方がね、早くいい結果出ますもん ね。だからそのぐらいの気持ちで真剣になる方が、ね、一回一回のありがとうございますのまたね、力が大きくなると思うんで、ただおじゃんにはなりません。両面おじゃんに見えてもね、ちゃんと奥で 大きいチョキンとしてる増えてますから大丈夫ただね、みんな唱える時はね、表面的にね、いい結果出るのを期待しすぎますよね。ね、早くね、結果を見たいというのがあるんですよ。ガメさんのはね、奥からね、マイナスを消して、表面を一番当ててっていうのが本当だよね。だからそういうふうに早く結果見たいという人にはね、必要だったら方便的に、ちょっと先にね、表面をね、いいように変えたいっていうところがあるよね。だから一生懸命ね、頑張ってる時はご褒美よね、ある意味ではね。ね、甘いんですけど。ここまで頑張ってるんだからね、ご褒美あげないとっていうんでね。それで結果を順番に出してくださるのね。でも本当はもう奥から消してもらう方がいいね。マイナスがあればね、奥から消してもらって、最後にね、やっぱりいい結果がね、さっと出る方がいいね。だからちょうど借金も同じですよね。借金しているときは両面データことせんほうがいいよ ね、 ね。しっかりとね、苦労しながらでも質素にね、生きて、借金返し終わってから ね、贅沢してもいいよね。だからそういうのやったらね、後から結果、いい結果出るほうがいいんですよね。だから祈りこと自体にはね、そんなね、マイナスのことで負けるようなこと絶対ないんで、無限の大きい力ありますよね。
ありがとうございましたが、神の御名を読んで、拍手を起こすと、ね、それは日本語じゃないですか。英語だったら、そういう意味の言葉ですが、やはり何言うべきか、
ね。これ、日本語だからって、日本の、ね、占有するってね、使用するってね、自分のものとしてね、使う言葉じゃないよね。そんな言葉もね、神様から来た言葉はね、宇宙全体の、地球全体のための言葉ですよね。だから日本でこれがね、いい結果出るんだったら、世界中の人にね、これは素晴らしい言葉ですよってね、どうぞね、神様からプレゼントの言葉をお使いくださいって言えばいいよね。だから世界共通語になっていくのよ。ね、いい言葉はどんどんね。
どうして日本語をありがとうござい
ますねえ、皆さんが立派だからねえまず元気になってね、神様の助けを受け入れるね心の人が多いんですよね。
じゃ基本的にはお祈りの時になりますけどね、世界人
世界の人々が平和になるための究極の言葉です。ね、世界中平和でありますよね。なりますよね。でありますっていうね。なりますとありますと全然意味が違いますね。だから世界中平和でありますっていうね、この断定の世界ね、これが最高表現の、ね、完全平和の世界を指しているわけね。それを現実化する意味のね、間をつなぐ、ね、救済関数が入って、ね、でありますようにってついて大丈夫な祈りになるね。でありがとうございますは一番最後の締めくくりの、ね、言葉なんで、ね、前にどういう言葉が来てもそこへね本当の力が降りていくっていうね。だからその前にどんな神様が来てもいいんですよね。日暮さんという言葉が来てもね、しぼれさんっていう名前を唱えたときはしぼれさんの助けを受けやすいんですね。でもその後にありがとうございますをつけるとね、しぼれさんを通してね、最高の神様の力がね、スッと流れ込んでくるっていうね。また締めくくりにありがとうございますないとあると全然違うんですよね。 祈り言葉ってね、あの時代にどんどん変化していいんですよね。だから同じ祈り言葉を使っててもね、中身がどんどん変化するしね。私は今ありがとうございますって一言唱えた時にね、中身が大きく変化してますね。だから神様のね、新たなる天とこの無限の無限の輝きが、これが無限に無限に小さいと大きい両広がってね、無限に無限にいっぱいっていう感覚でね。それでね、神様の助けがね、みんなに降り注いでいるっていうね、そういう実感を伴う言葉としてはね、いつも無限の無限のマイナスを免除してくださってありがとうございますよね。だから自分だけのマイナスを免除してもらいましてね、もう全ての人のね、大きいマイナス、無限のマイナスをね、免除していただいて、ね、お入れできるように準備して与えてくださっている感覚ね。それと、無限の無限のプラスを自分と与えてくださってありがとうございますと加わるのね。その上にね、みんなが無限の無限の感謝をできるようにっていうね、してくださってありがとうございます。だからそういう神様の大きいね、助けのね、手渡らね、解決役になれたらなっていう感じでね、感謝を捧げ続けているっていうね、ね、お礼の感謝もつかないですけどね、ね、どこまでもどこまでもね、感謝し続けないとっていう感覚でね、させてもらってるんですよね。いいですね。
世界の
ね、だから自分だけのお祈りなんてないんですよね。自分のお祈りは全体のためのお祈りでね、全体のお祈りが自分のお祈りにねプラスアルファされるね。だからみんな一体のお祈りですよね。
はい。はい、じゃあ、
はい、
はい。それは断定的に個人名を自分の名前を入れたり、身近な人の名前を入れてみてもいいものですか。
ね、入れてもいいんですけどね、本当は入れない方がいいみたいですね。ね、前の時にあの名前についてね、私のことをね、どう呼んだらいいかって言ってたでしょ。本当はね、高い神様ほどね、名前を呼んでほしくない。これなぜかって言いますとね、高い世界の神様みんな過去をつかまないね。一瞬一瞬神様から新たな姿受けたいからね。だから一瞬も過去を掴んでほしくないね、思い出してほしくないっていうぐらいね。ね、だからどういう名前でも呼んでほしくないって、ね、呼んでくださるんだったらね、ありがとうございますって呼んでほしいね。だからありがとうございますが本当の彼様のね、究極の名前だったらね、それと一つ呼んでもらうと最高にね、見てもらえるという感覚でしょ。一瞬一瞬ね、ありがとうございますって呼んでくだされば最高ですっていうような感じでね。ところがね、低くなるほどね、名前を残したいね、過去をつかんでね、過去にはこれだけいいこといっぱいしてきたんだっていうね、そういう記録に残したいですね。だからその過去をつかむことはもう新しいいいもの何も受けてないという状態になるんでね。だからそういう名前を残したいというのはどんどん低く下がっていくんですね。でもそれはもうしない方がいいんですよね。名前を残さないね、自分の歩んできた業績も何も残さないというね、残したら低い番組にね、何に合わせてしまうもんね。結局それは、ね、大損になるもんね。だから番組をどんどん上げてきた人はね、過去を全部捨てるっていうのがいいよね。名前も捨てて、ね、どんな名前を捨てて切った方がいいね。ましてや過去生ってね、過去生の名前なんか全部捨てなあかんのよね。ね、過去生こうだった、ああだった、言ったってね、もうそんなつまらんね。足跡みたいなのもね、いつまでも掴んだらダメなのよね。だから、七種の軍兵になって、ね、やっぱり最後にありがとうございますって言ってもらえるようなのがいいですね。だからみんなありがとうございますになったら特別つかないんですよね。 それでもね、とりあえずつける必要なくなるんですよね。一瞬一瞬ね、ね、神様のね、本当に描いた姿だったら、一瞬だけね、それ受けるだけでしょ。次の一瞬の過去を捨ててね、また新しい姿を受けるんでしょ。だからありがとうございますだけが全てになった方がいいんですよね。だからちょっと過去をね、掴んで、あの人はこういう名前だったと思うだけだからですね。ね、初めましてですね、と。ね、だからありがとうございますでね、一瞬一瞬ね、新しい姿で受ける方がね、本当はいいんだと思うんですけどね。
はい、あの、ありがとうございますの言葉はあまり遊び事には使わない方がいいんです。
いや、
あの、例えば雲消しゲームやるんですかね。熊さん、熊さん消えてくださいってお願いして、まだ雲があるうちに、あの、熊さん消えてくださってありがとうございますってから念を送った途端にどんどんどんどん消えてくれるんですよね。そういう
の
あってことにはあまり、
いやいやいや、そんなことない。もうどういうね、あの、はい、番組の中でもね、どういう世界でやってもね、どういう場でもいいの、うん、ありがとうございます使えばね、すごい大きい助けにどんどん降りるんでしょ。
はい、ね、すごいです。
だからね、あの、低いところで、ね、使う方が効果が顕著になるわけだ
から。わかりやすい。
どうぞどうぞ。
低い教養しかないんだけど、高い使いするのよく使わんもの。
はい、
まあ、私のことじゃなくて、ね、まあ、近くの方で条件が入って、初めて連絡を分かれたいと思うんですけど、分かれたところに来た旦那がやってて、分かれないんですけど、大体の味は本当にちょっと蒸気を必死してしまっているような方で、もう地獄だったからちょっと上ぐらいのところで思ったんですけど、毎日20回ぐらい毎日経過をしているというような状況なので、で、女性の方は若いタイプっていうふうになってるんですが、どうしようもない。そういうような、まあ、ちょっと、あの、病気の方を、ちょっと、人がちょっと増えてしまったような、あの、人に対しても、やはり、ありがとうございますという意味で、一日、例えば、まあ、二人が本当に別なりましたで暮らしているのが、みんなであれば、いいようなように、なっていくんですね。
ねえ。だからそのマイナスに見てね、それがどうしても心離れないという時はね、普通だったらもうマイナスがどんどんエスカレートするのね。ね、マイナスを心から離せてプラスに思えたらプラスにどんどん変化するんですけど、だから難しいですよね。特に強い大きいマイナスだとね、どうしても心焼き付いてしまってね、だから心に取り込んだものが必ず現実化してくるのね、法則なんでね。だからもう目を閉じて耳を塞いで、ね、その対してもまだね、焼き付くかもしれないよね。だからそういう時はもうね、神様の助けを受けるしか、自分の心をプラスに向け替えてもらう方法はないのでね。それでありがとうございますってね、心に唱えたら、自分の心をまずね、プラスに変えてくれるのね。心が変わったらね、番組が変わるのね。それでね、マイナス姿はどんどん少ない姿でね、ああ良くなってきたっていう風にね、見せてもらえるね。だから自分の心を変える方法としてね、ありがとうございます唱えて神様の助け受け入れるのが一番最高の方法なんですけどね。だからもうね、それ信じられなかったもね、何でもいいからむちゃくちゃにありがとうございますって言い続けたらいいよね。ガーッと殴られてもね、ありがとうございます、何されてもありがとうございますって言い続けたらね、必ずね、まず自分の心は大きく変化するようにしてもらえるんで、それからそういう状況から早く抜け出せるよね。はい。
はい、じゃあそれについて、あの、本人さんがもしなかなかできない場合は身近な人がしてあげてもいいもん。 周りの人
もね、ただね、周りとかその人の自由は縛れないね、勝手なことはできないんですけど、本人がねやっぱりマイナスに懲りてね、プラスの方に本当に向きたいっていうね、そういうプラスに向くね時期に来てる場合だったらね、他の人のねこう祈りね、プラスに見る感謝のね祈りが大きく働くのね。ただまだマイナスの方へね、どんどん降りていかんなんていう状況の時はね、必要ないのよね。逆にね、それ邪魔したら悪い。
じゃあ、そこと落ちるまで、
そうそうそう、だから中途半端だとね、また同じことをしに行くからね。ある程度、とことん体験しておく方がね、今度は心がスッとプラスに向いた時は、二度とマイナスに戻らないね。だから何回も失敗するよりね、1回で終わった方がいいでしょ。だからその徹底するその度合いですけどね、どの辺まででもいったんね、それでもちゃんと終われるか卒業できるかっていうのもね大事なんですけど、ね、だからそれは一人一人まだね違うんでね、その違いも神様だったら分かってるしね、だからその周りの人がありがとうございます唱えることは無駄にはならないよね、ちゃんと必要な時期が来たら働くようにちゃんとそれを残してくださるね、貯金しといて。ね、その貯金のお祈りをね、その時にすっとね、与えてね、助けてくださるよね。だからそこに結果出ないかもしれないね。でも必ずね、大きい助けにはなることは確かですね。はい。
ありがとう
ございます。
今までの聞いた話の中で、坂井チャンネルについてなんですが、いろいろ人をそれぞれ見てるチャンネルが違って、神様は坂井チャンネルを見た方が、見る方を望んでいるという話をされているんですが、坂井チャンネル の方に行ったという特徴について、今までスピードが速くなるとか、曖昧な部分がなくなってくるとか、個性がはっきりしてくるとか、いくつか言われているんですが、そのあたりの話をしていただけますでしょうか。
たくさんあるよね。皆さん一つずつどうですか。手を挙げてて。ね、だから高い方が感謝が深いんですよね。低い方が思いが強いんですよね。だからその相対にね振り分けられるね全ての要素をねプラスとマイナスとね。振り分けてみたらプラスの方が高いね、マイナスの方がね低いっていうね。だから例えば謙虚さとね傲慢さっていうのを見るとね、謙虚さがね大きくなれば高いよね、傲慢さがね大きくなれば低いっていうね。また明るさと暗さっていうんだよね、明るい方が高いね、暗い方が低くなっているっていうね。また愛の深さっていうね、思いやりの深さっていうんですよね、思いやりが深い方がいいよね、冷たい方が低いですよね。たくさんあるですね、あげたらね。何百ぐらいだね。ね、与える心を起こす方がプラスですよね、求める心の方がマイナスになっていくのね。だから与え尽くしていく生き方っていうのがね、愛とがね、極楽世界の姿ですよね。求めたり奪ったりする心だとね、地獄まむきになり行ってしまいますよね。たくさんあるんで、なんとこの辺で。
そうそう、いいですか。
はい、
まあ、マイナスの、一見、まあ、良くない出来事の時にですね、まあ、ありがとうございますと言える、まあ、気持ちになればですね、まあ、最高なんですが、まあ、とかく低次元のレベルのですね、やっぱりこう世界に住んでる人はどうしてもこう自分の目先のですね痛さとか辛さとかに マイナスの言葉を発しやすいわけですよね。それで良いことがあればありがとうございますに落ち着いてですね、それとまあある人の話では、まあ、良くないことの起こった場合にありがとうございますでですね、発して良いことは感謝しますというね、言葉を書いたら、まあ好転して良いことばかりしか起きないというのをちょっと伺ったことがあるんですが、もうマイナスの言葉を発する現状に対ですね、もう見る見かねてあまりおせっかいをこう焼かない方がかえってその方のためになるのかなというのをこう最近ちょっと感じるようになったんですけども、まあ、そういうような心境とですね、一つはそうは言ってもちょっとはですね、その方がちょっとは楽になればですね、例えばありがとうございますという言葉をその方にこう自覚いんですかね、やっぱり認識していただければすごくその方も自身も楽だし、その方のいい言葉も返ってくればですね、本当は周りがものすごく明るくなるわけですけどね、まあ、そこらを最高かなと思うんですが。
そうですね、ただね、まず自分をね、ありがとうございますでね、どんどんプラッとプラッと変えてもらうのが一番ですよね。そのために周りのいろんな勉強材料があってね、もしマイナス姿を見たらね、もっともっと自分の心をプラスに変えて、もうそういうのをね、もうね、波が合わないで見えなくなるぐらいの方がいいですよね。だから人を変える前にまず自分の方をね、大きくプラスに変えてもらう方が一番幸せなのね。あとね、低い方にも自由自在に波が合わせられて合わせてね、必要な場合にはその人をね、高め上げるためのお手伝いをね、出していただくっていうね。だから今見てる番組の、ね、中でのマイナスはみんな自分のもんなんですね。マイナスにもし引っかかったらね、自分の心の中にマイナスがあって、ね、それをね、消すためにお祈りしなさいよっていうようなね、そういうね、神様からの、ね、メッセージが出たりね、だからありがとうございます繰り返し消してもらって、ね、マイナスをね、感じなくなるようにしてもらえばいいですよね。あともうちょっと自由自在になってね、感謝深くなったら自分の方からね、今度どこへ波に合わせるようになるね、またね、これどこからね、助けてほしいっていうね、もう波が来るのね、その時はちゃんと波があって感じてね、でその人助けに置き働きさせてるようなね、その時は人の自由を縛らずにね、相手の意思を尊重して助けられるんですね。
すみません、なんか超言語的なね、質問であれなんですけど、私はもう本当に営業会社の、まあ、中間管理職なんですけど、今日上からもですね、数字が上がらないのは、その活躍してないからとか、さんざん呼び出されて怒られて、下にまあそれを下ろすと、もうやめますとか、もうマイナスの言葉しか返ってこなくて、自分自身も本当に相手しないから、1時半とか朝起きるまで処理も整理して、まあ、家帰って年に2回のやつで、でもそこに来てらっしゃる嫌いはね、言われて一生懸命ありがとうございますって言われてきて、だいぶ状況良くなってきたんですね。すごく良くなってきてるんですけど、やっぱりその数字をすごく言われてくると、自分としては本当にみんなには持ってる機会にもありがとうございますし、全部払って、まあお客様にはありがとうございますという気持ちで行ってね、そしたらいいお話も来るから、やっぱり何があってもありがとうございますって言ってねっていうふうには言うんですけど、現実にはそんな甘い数字上がらないとかって、そういう言葉が方向に変えてきてね、自分自身も数字の責任を問わずにはね、もうその神様に全然ないですけど、ありがとうございますって、できるだけ言うようにはしてあれしてるんですよね。そのどうしてもマイナスにやっぱり引っかかってしまって、どうすればいいのかなって、そこで行き止まってしまうんですね。言いつつね、行き止まってしまう。
ね、数字っていうのがね、神様が本当にね、その数字上がってね、みんなが幸せになって良くなるっていうんだったらね、ありがとうが唱えてるとどんどん数字上げてくださるね。 ところがね、神さんがそれをね、正しく認めなかったらね、それにすぐに上がらないからね。ただ、ありがとうございますと唱える人はどんどんね、幸せが大きくなるようになっていくんですけど、ね、誰がそのね、数字を下ろしてね、それをね、実現させようとしているかっていうね、その一番元ね、元の人のね、やっぱり心境にもよるしね、考え方もよるんですよね。自分だけ儲けてね、贅沢するためにっていうような感じだったらね、数字上げることはどうしても幸にすることになるじゃん。ね、幸のお手伝いでしょ。ね、それだったらもう別にそんな数字なんかどっちでもいいことでね、ね、もしそういう営業でね、お客さんのためにっていうんだったら、お客さんにプラス与えるような働きでいいんでしょ。ね、別にね、お金儲けするのにね、ね、一生懸命並んでいるわけじゃん。ね、出会った人にありがとうございますって言ってたらね、みんな幸せになっていくし ね, ね、だからその本当に神様がそれが正しいって認めたら応援してくださいね。だからあまり気にせんほうがいいね。神様からこの数字を達成しないと言ってきてないもんね。神さんのはね、しっかりお祈りしてあげたよっていうね、ね、幸せいっぱいにしてあげますよって言ってるんだけどね、ありがとうございます、たくさん唱えるためのそのね、まあ一つの方面に使わないけど、それでいいですよ、今。
ありがとうございます。
聖地っていうんでもね、聖なる地、ね、神様の光をね、輝いた場所っていうわけでしょ、ね、だからこの神様の最高番組だったらね、全ての、ね、全宇宙の全てがね、上に目かえる聖地だね。どこが聖地行くんだよね、全部が聖地だね。どんどん番組を下げてくるとね、やっぱりそれぞれのね、やっぱり中心的な働きでね、少しでも調和をね、ここに表すっていう働きがあるんですよね。まあ、中心っていうのないとバラバラで混沌とするんでね。だからその最高のね、あの番組ではね、神様が中心に立ってね、全体が輝いた聖地、ね、で番組下げるほどやっぱりそのね、究極の神様が中心にならずに順番にね、程度下げるにつれてどっかに中心持ってこないといけないね、形の中心っていう働きをね。そこは全体よりはちょっとね、光が強いね、だから全体調和する働きがあるっていう感じでね、だから番組ごとにね、聖地の場所も働きも全部違うはずだよね。だからその過去の聖地もあるし、今の聖地もあるしっていうね、場所的にもね、この子があるかもしれないしね、だから全体にとってね、どこが一番ね、大きい働きのする場になるかでしょね。だから過去に聖地だってもね、今は違うかもしれないね。また見た目とは関係なしにね、隠れたところに聖地があるかもしれないね。だからもうそれはもうね、番組ごとに自由自在にね、いいようにいいようにね、組み込まれてると思うね。
あの正しい祈りの仕方というか、あのいただいた承諾に、あの私が姿勢を正して、いろいろ、ね、書かれているときと、それからあと、あのやはり上級者という感応の深い祈りを知っている方に、あの、まあ、早く正して学んだ方がいいというようなことを書いておりますけど、その祈りの仕方というのは、例えば愛だと思うんですけれども、本当の正しい、本当の正しい色に まあ、いきなりついてすぐその仕事の時間にこうあの受け継いでいただいたときに、自分の心臓ですね、まあ、その時あの先生というんじゃないおじさんですか、まあ、黙ってこう、まあ、見させたんですけど、それはやはり心の中でこうあのその時の上司が ありがとうございますという言葉に全て含まれて、私たちもこうやって今ここに座ってたので、あの自分たちにありがとうございますと、その中で言うわけです。そこら辺が今回伺って、ちょっと思ってたのは、なんかみんなでこうありがとうございますって言うのお返しをつかってその前に伺ったテープの中では水面を教えてやるかよくと、まあ、相当今回の関係のいいっていうようなお話もなかったので伺ったので、そこら辺こと
あの正しいということはね、正しいというのはあの、ね、息とどまるですよ ね神様の御心はそこにねあるという意味でね、だからこの最高表現のね姿がそうですね、一番正しいですね。だからもともとは神様の祈りが本当の祈りなんでしょ、ね、宇宙を生み出した、ね、神様の祈りがね本当の正しい祈りですよね。だから無限無限に変えた姿を作り上げている、ね、姿が本当の正しい祈りね。でそれにどれだけ近づくかでしょ、ね、だからその絶対から現れる、ね、無限無限に変えた姿を、ね、どれだけ絶対に近づいて受け入れていけるかでしょね。だから奥に入るほどね大きい光を感じて正しい祈りに近いですね。だからね本当の祈りは神様にさせていただく祈りっていうのがいいんですよね。だから自我で自分のね我の力で一生懸命しているっていうのはまだね我のある分だけねまださせていただいているお祈りになってないですね。その分はまだちょっとね正しいお祈りからちょっと外れてますよね。一生懸命してるのはいいんですけど、ね、自分がしてるっていうのはちょっとずれるんですよね。それがね、全て神様にさせていただいてるっていうね、そういう謙虚な受け方の祈りに変わる方が、よりね、神様の、ね、正しい祈り方に近いですよね。それがあの、ね、最初は肉体の自分がするっていう感覚でね、どんどん奥に入った方がいいですね。ね、だから肉体の自分っていうのはもうね、忘れてしまうぐらいですね。肉体がだからそのどういう、ね、姿勢をとってもね、どんな状態でもいいのね、もうね奥で祈るっていうふうになるとね、もうあとはもうね無限無限に輝いた自分っていうのをねしっかり受け直せないですね。だから一番奥でね受けてするお祈りはね常に新たな善徳の無限無限輝きいっぱいというのをね受けて感じながらね、それでありがとうございますよね。だから最高の番組だけを意識して相手にするよね。無限に輝いてるっていうね、みんな無限に輝いてるって感じで言うよね。そうすると本当のお祈りに近くなるっていうね。だから低い番組はもう相手にしなくなるぐらいね、もう高い番組にね、いいことだけを唱えるのがいいよね。でも形にとらわれなくって、ね、姿勢を唱えても何も本当はないんだね。本当はそうだよね、自由自在ね、奥の方がもうね、ちゃんと整ってるからっていうね、だから神様にね、させていただこうになってね、高い方は相手にとってないですね。はい。
先生が以前、なんかの、まあ、いろいろ ろいろチャンネルがあるんですけど、人生は七難八苦がいいと言われたということを聞いたんですが、はい、
その意味はね、あの思いの自分を生きてるとね、思いがどんどん蓄積しますよね。だその思いを早く消す方がいいよね、溜めた思いをね。だその消す方法をね、もう楽な生き方してるとね、なかなか消えにくいよね。借金返しなんでね。だから死な箱を形に出した方が、それだけでも借金が減るのね、思いが消えていくのね。でまたあのね、自分がまあ表面的に贅沢するとね、自分の働き以上に人からね、お世話になって助けてまでするね、一面があるでしょ、ね、逆にね、自分がもうね、もうのどん底に落ちてね、死なく受けながらでも人助けするぐらいの方がいいのよね。そしたら借りを増やすには貸しを増やす方になるでしょ。貸しが増える方が借金は早く切れるよね。だからそのこの一生ぐらいはね、シナハックでね、ずっと来てもいいっていうぐらいのね、格好を決めてね、それで人助け人助けにした方がいいよね。そうすると自分の心に溜めたね、大きいね、もう無限の思いをね、そのぐらい真剣になってた神様の方もね、もういろんな次元からね、助けに来てくれるね。あんだけ頑張ってるんだ、助けてあげようかって気持ちを起こすんだよね。そうするとね、早くね、大きい応援を受けられて思い受けしてもらえるね。そしたら感謝しやすい自分になって、感謝が深くなってっていうね。あとはもうその心配だよね、死ぬ吐くなんてもう寄ってこれなくなるけど、ね、だから心にまだね、マイナスの、ね、いろんな思いがあるとね、それが本当の意味で死ぬ吐くの心なんよね。それ残したままじゃね、感じはもやっぱりね、なかなか深まりにくいかもしれないよね。そういう意味でも形に出してしまう方がいいよね、早くね。形に出した方が楽に決するんだよってね。頑張りましょう。それではね、ありがとうございます言い始めたらね、なかなか死んだ服に出会えないよね。軽く軽くね、なってしまうんでね。残念ですけど諦めていただきまし
ょう。大変、あの私たち人間にとってお金持ちになりたいとかお金が欲しいとかっていうのは、お金がないと好きなことがお金がないためにあれができないとかこれがしちゃうのか、お金があればできることが決まるぐらいだったりするんじゃないかなと思ったんです。お金がどうやってかこうグループに入って動かなくてもそうじゃない人がいると思うんですね。で そういう中で多くの人たちにお金を稼ぐことはなんか悪いことだっていうのが意識があると思うんですよ。でなんか貧乏で製品っていうのが貧しいことの方がなんか神様に近いような意識がいろいろ考えてしまって、でその辺の思いが定まってないんですが、なんか何か
ね、あの思い通りになるっていうのね、幸せに思うんですけど、そうね、違うんですよね、幸せになれないんですね。どんなに思い通りになってもね、必ず前の手を向いてるんですよね。で、感謝を深めてね、で気づきを増やすと、もうすでに無限の幸せを与えられているのね、気づいていくんでしょ。で神様はすでに無限の幸せを与えてくれてるね、それに気づく生き方の方が本当の大きい幸せですからね。でも思い出になってもちょっと思い満足させるだけね、でみんな借金だよね。だからお金儲けてもね、みんなね、借金なの。儲けすぎは全部借金ね、それも氷の借金になるから後でしんどくなるね、必ず返さなくてはならなくなるね。だから自分の与えたものがね、与え返されるっていうのもこれ法則よね。だから自分の与えた以上に儲かってね、与えられたらみんな借金だよね。だからそのね、人を幸せにする働きはいっぱいしたらいいけどね、でその分はまた与え返してもらえるからっていうね、それよりもね、 の感謝を深めて神様からのプレゼントに気づく方がいいよね。その方が大きい幸せになるよね。思うようにならない方がいいのよね。なったら損するね。また自分の思い出にならないといかないと不安だしね。その時の大きい苦しみを味わったりするのね。だから思い出になるのは間違い。ね、大きい、ね、氷の借金積み重ねると同じだから、後でしんどいねんけどね。それでも感謝を深めてね、無限の気づきが出てくる方がいいね。そしたらもう、そんな思い出になるなんてね、シャチなこと言わんとっていうね、うん、ね、無限の幸せいっぱいっていうのに、ね、それであるっていうのに気づいた方がいいよね。だから感謝でもね、生きた方がいいよね。そうした思いも消されるし、思い出したいというのもね、消えていくから、もっともっと楽になると思うね。ありがとうございます。
はい、じゃあ、はい、まあ、それによく似たことがあるんですけど、物心両面で幸せになりたいと言って、まあ、実際にあの高度成長して身近に生きるんですけど、物心両面を2つ越して追い求めているわけですよね。そういうのってあの両立するものなんですか？
ね、だからまず神様を掴まないとね。神様をさっき掴む方が大事ね。神様からプレゼントをしっかり受ける方がいいよね。そしたらね、番組が最高番組に近くなってね、もう物心両面っていうよりね、全てが良くなるのね。
次に神様を掴まなきゃダメなんですね。
ね、だから神様から何を受けるかが大事なんでしょ、ね、で神様無視してね、番組が上がって良くなるわけないよね。低い低い番号していくよね。特にね、物を掴み始めたらね、ね、物物っていうのは低い番号していくんだよね。執着の心でね。
それを求めてる人
って結構いるんですね。うん、そうね。だからそう求める心もね、マイナスをしていく心だしね。だからやっぱり感謝のね、心でね、感謝のプレゼントを受けてね、また与える心でね、借り切る方が大事よね。
はい、あの全く別のあのお尋ねなんですけど、私あの最近あの知人のお弔いに参加した時に、そこの息子さんがあの神道をやっておられて、ご自分で神道のお弔いをしてから、あのその方が信仰なさっていたあの新恩宗であのお弔いを2年されたわけなんですね。で、あの神道ではあの三重といって、あの汚れをすごく意味嫌う教なんですけれど、あのなんか私はあの大変お世話になった方なんで、最後の親まで見なかったとこまであの見させていただいたんですけど、大きな塩をあの一握りあの必ず手に握って、あのそこに息子さんがおられたんですね。で、そのように汚れのあるものなのか、ちょっと私はあんまりにもなんかあの私としては塩で清めたくない思いがしましたし、そして一人の方に二つのお葬式をあの息子さんがなさったんです。そしてあまたあの産後35日ですか経たないと宮参りができないとか、あの亡くなって50日間はあの神様の前にあの出れないとか、なんかそういうことを聞いたことがあるんですけれども、あのその汚れというのは本当なんでしょうか？
ねえ、だからその言葉通りのね、姿をね体験するんだよね。だから汚れっていうと汚れが出てくるしね、あの汚れの清め方もね、もう思い通り言葉通りいろんな方法が出てくるんだよね。でもありがとうございますがあればね、何にもいらないね。みんな無限に変えてるっていうね、それだけで全部解決するね。最初から汚れもないしね。
で、あの35日経たないとあの赤ちゃんが生まれてからね、あの宮参り、それ以前 にしたら、
いや、それもね、人間の勝手な言葉の使い方やね、そういう言葉を使う人はね、そういうね、言葉の思いの縛りに合うのね。でもみんな無限に輝いてるっていうね、みんな神様現れてみたらね、もうそういうの一切ない ね、 ね、神社お参りしても何してもいいよ ね、 ね、喜んで迎えてくれるよね、
はい、ありがとうございます。